圧についてなんですが、そもそも血圧というのはどういうものでどういうことを言うんでしょうか。
はい、そもそも血圧とは血液が心臓から押し出されて血管を通るときに血管の壁にかかる圧力のことです。血圧には収縮期血圧と拡張期血圧があります。収縮期血圧は心臓が収縮して血液を押し込んだときに血管の壁に与える圧力で、拡張期血圧は心臓が拡張して血液を取り込んだときに血管の壁にかかる圧力のことです。どちらかでも基準値を超えると高血圧と診断されます。
1日の中での血圧変動というのはやはり先生あるものなんですか。
血圧は1日中同じ値を保っているわけではありません。さまざまな要因で上がったり下がったりしています。この血圧の変化を血圧日内変動と呼んでいます。一般的には血圧は睡眠中に最も低く、起床前から起床後に上がります。そして夕方から夜にかけて下がるという一定のリズムを刻んでいます。この血圧日内リズムには自律神経の働きが大きく関わっていると考えられています。自律神経には体を活動的な状態にする交感神経と体を休めるように働く副交感神経の2つの系統がありますが、朝から昼間にかけては交感神経が強くなるため血圧が高くなり、逆に夜や睡眠中は交感神経が強くなるため血圧が低くなると考えられています。
なるほど、一日の中でもそういった動きがあるということですが、では先生、血圧の正常値というのはどういう値を言うんですか。
はい、一般的には血圧は外来で測定することが多いですが、外来で測定した場合は収縮期の血圧が140以上、または拡張期の血圧が90以上の場合を高血圧と言います。正常血圧の基準は収縮期血圧で130未満かつ拡張期血圧85未満です。一方、家庭で測定した血圧は外来血圧よりも低い値を示すことが多いため、家庭血圧の高血圧基準は収縮期血圧で135以上または拡張期血圧で85以上、正常血圧の基準は収縮期血圧で125未満または拡張期血圧80未満と外来血圧よりも低く定められています。
はい、一日の中でも血圧変動があるということですが、私はこうして瀬川先生とお話をしていると、その病気のことを考えるとこう緊張してきて血圧が上がるような、それこそ思いなんですが、緊張ですとか日常のこう動作によって血圧の変動というのもあるんですか。
はい、食事や運動、あとは精神的なストレスで血圧も上がることがありますので、例えば自宅で血圧を測定するような際はそのようなストレスを避けて測定する必要があると思います。
なるほど、ではまた家庭での血圧測定につきましては後ほどゆっくりと教えてください。では問題となる先生、高血圧についてなんですが、なぜ高血圧になるんでしょうか。
高血圧になる仕組みですが、そもそも血圧は心臓から送り出される血液の量、血管の抵抗性、全身の血液の量などによって変わります。心臓の収縮する力が強くなったり心拍数が高くなったりして心臓からたくさんの血液が送り出されれば、血管には強い圧力がかかり血圧が高くなります。動脈硬化によって血管の壁が厚く硬くなってくると、血管が血流の強さに合わせて広がることができなくなるため、血流に対する抵抗性が高くなり血圧が高くなります。また水分を体の外に出す腎臓の働きが低下してくると、全身の血液の量が増え血圧が高くなります。こうしたメカニズムの一つあるいはいくつかが関係することによって高血圧の状態になります。
高血圧というのはやはりこの一言で一括りなものなんでしょうか。いくつかのやはりタイプに分かれるものなんでしょうか。
高血圧は原因によって大きく2つに分けられます。一般には本体性高血圧と二次性高血圧の2種類に分けることが多いです。本体性高血圧は高血圧になりやすい遺伝的な体質に食塩の過剰摂取、肥満、アルコール、運動不足などの悪い生活習慣を続けることによって心臓や血管に負担がかかり血圧が高くなるものです。日本人に多いのがこの本体性高血圧で全体の約 90% を占めます。一方、二次性高血圧は腎臓病やホルモンの病気、薬剤などの原因で起こるもので、これらの原因が除去されれば血圧も下がる高血圧になります。
今高血圧の患者さんというのはどれぐらいいると推測されているんでしょうか。
少々前のデータですが、
はい、
2000年の調査によりますと30歳以上の日本人男性の 47.5%、 女性の 43.8% が高血圧者とされています。その総数は約4000万人と言われ、この数は今後国民の高齢化に従って増加することが懸念されています。日本国内での地域差の検討はあまりなされていませんが、世界各国の報告を見ると塩分摂取量の少ないとされる地域で高血圧の頻度が少ないと報告されており、塩分摂取の過剰が高血圧の発症に大きく関与していることを伺わせます。
先ほど先生、このデータは30歳以上ということですけれども、30代の方まだそんなに血圧を意識なさらない方の方が多いと思うんですが、実は30代からもうにじりにじりとというんでしょうか、じりじりと高血圧は始まっているんですね。ああそうですか。では続いて高血圧と関連する病気について、何かありましたら解説をお願いします。
高血圧の状態は続いていてもほとんど自覚症状を感じることがありませんが、この状態を放置していると全身にさまざまな障害が起こってきます。最初に引き起こされる障害がいわゆる動脈硬化と呼ばれるものです。動脈硬化とは血管の壁に強い圧力がかかり続けることによって血管の壁が硬くなった状態です。高血圧以外に糖尿病や高コレステロール血症、喫煙なども原因となります。動脈硬化の状態になると血管が血流の強さに合わせて広がることができなくなるため、血流に対する抵抗性がさらに高くなり高血圧が持続するという悪循環に陥ってしまいます。さらに高血圧を放置しておくと動脈硬化が進行し、さまざまな合併症を起こすようになります。高血圧によって引き起こされる合併症には心筋梗塞、脳出血、脳梗塞、心不全、腎不全など命に関わる重大なものが多いため、高血圧を早期に発見し治療する必要があります。高血圧と診断された方や血圧が高いため治療が必要と診断された方は、たとえ症状がなくても合併症を予防するために血圧を目標の範囲内に維持することが大切です。
はい、やはり血圧は動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞などさまざまな病気と関連しているということが言えるということは気をつけなければなりませんね。ではここで高血圧の予防についていくつか瀬川先生にお話を伺っていきたいと思います。まず先生、何歳ぐらいから高血圧に注意する必要があるんでしょうか。
はい、高血圧の発症を考える際で大事なのは、高血圧の原因が本体性高血圧によるか二次性高血圧によるかによります。まず本体性高血圧の場合ですが、この場合は年齢の上昇に伴って患者数が増加することが示されています。本体性高血圧ではおよそ40歳から50歳頃にかけて血圧が上昇しだすことが多いようですので、この時期には特に注意が必要です。特に親族に高血圧の患者さんがいる場合は高血圧の体質を持っている可能性が高く、積極的に血圧を測定する必要があると思います。一方、二次性高血圧では10代の若年者、もしくは70代、80代といった高齢者でも高血圧を発症することがあり、その点は注意が必要です。
本体性高血圧というところが、生活習慣も影響するという部分ですよね。はい、では先生、予防のための良い生活習慣、またこれはやめてほしいという良くない生活習慣は何でしょうか。
はい、高血圧発症の予防のためには、いわゆる良い生活習慣を維持する必要があります。良い生活習慣とは、塩分の摂りすぎを控えること、適正な体重を維持すること、適度な運動習慣を身につけること、アルコールの飲みすぎを控えること、禁煙をすること、そして野菜や果物などを積極的に摂取することなどが挙げられます。特に食塩と高血圧の関係はよく知られており、食塩摂取量が非常に少ない地域では高血圧の人は少なく、加齢に伴う血圧上昇もほとんどないことが示されています。食塩制限は正常血圧の人にとっても高血圧の予防のために意義が大きいと考えられます。 一般の人の食塩摂取量は男性で1日 9g 未満、女性で 7.5g 未満とされています。高血圧の治療においては1日 6g 未満の塩分摂取量が推奨されています。最近は食料品店なんかに行っても大体塩分何ミリグラム含まれているかっていうデータが含まれていることがありますので、その辺に注意していただければいいと思います。